兄弟姉妹の皆様、私たちは面白い慣習の中で生きています。つまりソリストは同じ歌を何度も歌い、オーケストラは同じ曲を何度も演奏します。しかし話をする人はいつも新しい話題について話すよう期待されているのです。私はもう200回もこの総大会で話をしてきています。私は今朝この慣習を破り、以前別の折に話したことをある程度繰り返したいと思います。この教会は世界中に広がる一つの大きな家族に成長してきました。現在176の国々と地域に1300万人を超える会員がいます。驚くべき素晴らしいことが起きています。ダニエルが次元の中で見た通りに主の約束が成就されています。あたかも人手によらず山から切り出された石が全地に満ちるまで転がり進むように、福音が地の果てまで転がり進むであろうという約束です。大きな奇跡が私たちの目の前で起きているのです。184年前の1823年に起きたことについてお話しします。正確に言いますと、それは9月21日から22日にかけての夜のことでした。その晩、少年ジョセフ・スミスは寝る前に祈り、自分の軽薄さを許してくださるように主に願いました。すると不思議なことが起こりました。彼はこう述べています。私はこのように神に呼び求めていたとき、室内に光が現れたのに気づいた。その光は次第に明るさを増し、ついにその部屋は真昼の時よりも明るくなった。するとすぐに一人の方が私の寝台の傍らに現れ、その方は私の名を呼び、自分は神の前から使わされた使者であること、その名はモロナイであること、神が私のなすべき技を備えておられること、また私の名が良くも悪くもすべての国民、部族、国語の民の中で覚えられること、すなわち良くも悪くもすべての民の中で語られることを私に告げられた。少年は自分が耳にしたことにさぞや驚いたことでしょう。少年を知っていた人々の目には、彼は貧しく無学な農家の少年としか映っていませんでした。何の富もありませんでした。隣人たちも少年と同様の境遇でした。彼の両親は生活に苦しむ農民でした。住んでいた地域はほとんど誰も知らない田舎でした。一生懸命働いて何とか生計を立てようとしているごく普通の人々でした。それにもかかわらず、神の天使はジョセフの名が良くも悪くもすべての国民、部族、国語の民の中で覚えられると言ったのです。どうしてそんなことがあり得るでしょうか。それは世界中に広まるという意味なのです。177年前に遡り、教会が組織された当時を振り返ると、今までに起きた事柄に驚嘆します。教会が組織された1830年には、会員はたった6人しかいませんでした。ほとんど無名の村に住むわずかばかりの信者でした。今日、この教会は、北米で4番目か5番目に大きな教会となりました。どの主要都市でも集会が開かれています。シオンのステークは合衆国、カナダ、メキシコ各州、そして中南米の各地に広がっています。イギリスやヨーロッパでも集会が行われ、毎年大勢の人が教会に加入しています。この技はバルト海諸国へ及び、ブルガリア、アルバニア、その他の地域に広がっています。ロシアの広大な地域にも到達しています。さらには、モンゴル、及びアジア諸国に達し、太平洋諸国、 オーストラリア、ニュージーランド、そしてインド、インドネシアへと広がっています。アフリカ諸国の多くでも御業は進展しています。教会の総大会は衛星放送などの手段により92カ国語で放送されています。しかしながらこの技はまだ始まったばかりです。今後も成長と発展を続け全地に広がるでしょう。モロナイがジョセフにした約束が成就するのならそうなるはずです。この技は他に類のない素晴らしいものです。私が知っている他のどの宗教的教義とも根本的に異なっています。イエスが地上におられた時このように言われました。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。ジョセフは14歳の時、栄光に満ちた最初の次元の中で記録上どのような人も経験したことのない経験をしました。歴史上初めて永遠の父なる神と神の愛される御子、復活された主が共に地上に姿を現されたのです。イエスがヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった時、神の声が聞こえましたが見姿は見えませんでした。変貌の山でも神の声は聞こえましたが見姿を表されたという記録はありません。ステパノは御父の右に立っておられる主を見ましたが、お二方は彼に語りかけたり教えを説いたりはなさいませんでした。イエスは復活された後、西半球のニーファイ人に姿を現されました。全能の神の声が三度聞こえ、復活されたキリストを紹介されましたが、この時も御父は見姿を現されませんでした。1820年の次元は誠に素晴らしいものでした。ジョセフが森の中で祈ると、御父と御子のお二方が彼の前に姿を現されました。そしてそのうちのお一方がジョセフに語りかけ、彼の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われたのです。そのようなことが起きたことはそれまで一度もありませんでした。御父と御子のお二方が見姿を現されることがなぜそれほど重要だったのかと不思議に思う人もいるでしょう。それは福音の最後の真剣時代、すなわちそれ以前のすべての真剣時代の要素が一つに集められる時満ちる真剣時代の到来であったからです。これは地上の全人類に神が関わってこられた長い歴史の最後の章となるものでした。主が設立された教会は、救い主がこの世を去られてから次第に廃墟の道をたどりました。イザヤの次の言葉が成就したのです。地は住む民の下に汚された。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからだ。神の真の属性を知ることの重要性に気づいた人々は、神を定義する方法を見つけようと奮闘しました。学識ある聖職者たちは互いに論じ合いました。4世紀にコンスタンティヌス帝がキリスト教に改宗したとき、神の真の属性についての理解に到達できるだろうとの望みを抱いて、こうした学者を集めました。しかし到達できたのは、様々な見解の妥協に過ぎませんでした。その結果、紀元325年にニカイア神条が発布されました。この神条とその後に追加された神条が、それ以降大部分のキリスト教が信奉する神の属性に関する教義の宣言書となりました。 私はそれらの信条のすべてを何度も読みましたが、理解できませんでした。他の人も同じだろうと思います。多くの人が理解できないことを主もきっとご存知だったのでしょう。そこで1820年に類まれな次元の中で少年ジョセフの前に御父と御子が見姿を現されたのです。少年が聞くことのできる言葉を語られ、少年もお二方に話しました。お二方は見たり話したり聞いたりすることがおできになりました。それぞれ別個のお方であり、実在のお方でした。架空の存在ではなく、肉体を持ったお方でした。その経験から神の属性について私たち独自の真の理解が生まれたのです。1842年にジョセフが信仰箇条を書いたとき、第一条として次のように定めたのはもっともなことです。私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。皆さんがよくご存知のように、ペテロの予言通り、長年の間本当に多くの商人に雲のように囲まれて、まずモロナイです。彼がもたらした金版からモルモン書が翻訳されました。これはなんと比類なき素晴らしいことでしょう。金版についてのジョセフの話は驚嘆すべきものです。信じがたい話であり、疑うことは容易です。モルモン書は彼自身の力で書かれたのでしょうか。ここに誰もが見、触れ、読むことのできる書物となっています。その由来について説明するあらゆる試みは、ジョセフが述べたもの以外失敗に終わりました。彼はほとんど無学でした。にもかかわらず、非常に短い時間でそれを翻訳しました。出版されたページ数は英文で500枚を超えるものでした。パウロはこう宣言しています。すべての事柄は2人か3人の証言によって確定する。何世紀もの間、聖書に並ぶものは他にありませんでした。聖書は貴重な素晴らしい書物です。しかし、キリストの神聖を宣言する第二の証が世に出されたのです。モルモン書はかつて出版された書物の中で次のような約束が書かれた唯一の書物であることを私は知っています。すなわち、祈りの気持ちで読み、それについて尋ねる人にそれが真実であるという知識が聖霊の力によって明らかにされるという約束です。ニューヨーク州パルマイラにあった片田舎の印刷所で最初に出版されて以来、1億3300万冊以上ものモルモン書が出版され、105の言語に翻訳されました。つい先頃、モルモン書はかつて北米で出版された最も影響のある20冊の本の一つに選ばれました。最近、初版本が10万5千ドルで売られました。でも、その言葉とメッセージを愛する読者にとっては最も安いペーパーバック版も同様に貴重です。長年、批評家たちはモルモン書についての説明を試みてきました。批判したり嘲笑ったりしてきました。にもかかわらず、モルモン書はそれらをものともせずに読み継がれ、今日その影響は歴史上かつてないほど大きなものとなっています。これらの一連の出来事に続いて神権が回復されました。救い主が地上におられた当時、神権を持っていた人々が復活し授けたのです。これはジョセフがまだ23歳であった1829年のことでした。神権が回復された後、1830年4月6日に教会が組織されました。ジョセフはまだ25歳になっていない若者でした。教会の組織も従来のキリスト教とは異なるユニークなものです。大部分が 普通の信徒により運営されています。非常に独特なのはボランティアの奉仕が中心だという点です。教会が成長し海外に広まるにつれ、無数の忠実で有名な人々がその活動を指導してきました。まだ若く、ほとんど世の人に知られない時に、神から任命された預言者に神が掲示された驚くべき事柄の数々に、今私は畏敬の念を抱いています。これらの啓示に用いられた表現は、偉大な知識を持つ人さえ真似のできないものです。私たちと異なる宗教の学者たちはこの独特の教義を受け入れようとはしませんが、世界中の人々の心を動かしているこの技の大きな進展ぶりに首をかしげています。それはすべて預言者ジョセフのおかげなのです。彼は聖言者、啓示者であり、主イエス・キリストの使徒です。彼はこの神権時代に生まれてきて、全能の神の手に使われる器となるよう予任されていました。救い主がパレスチナの道を歩いておられた時に説かれた事柄を地上に回復するためです。私は今日皆さんに預言者ジョセフの召しと彼の技について、また彼が永遠の真理に対して殉教者として自らの血をもって自分の証を確実なものとしたことについて、私の証を改めてお伝えします。皆さんも同じことについて証をすることができます。皆さんも私も最初の次元とその後に起きた出来事が真実だと受け入れるかどうかという単純な問いと正面から向き合わなければなりません。この教会の正当性は最初の次元の真実性を土台としているものです。もしそれが真実であるなら、そして私はそうだと証しますが、私たちが携わっているこの技は地上で最も重要な技であることになります。以上話してきた事柄が真実であるという証を述べ、愛する兄弟姉妹の皆さんの上に天の祝福がありますようお祈りします。主が約束されたように、天の窓が開かれ祝福が降り注がれますように。これは主の約束であり、それを成就させる力を主は持っておられることを決して忘れないでください。私の愛と祝福を皆さんに残し、私の贖い主、主イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。